皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第48回目、先週に引き続き青井湊さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
もともとですね、向こうもチェックするんですよ。最初に掲載決める前に、サンプルっていうのを向こうに送らないといけないですね。
あ、そういうことなんだ。
はい。で、サンプルを送って初めて、エントリーっていう感じでできるんですよ。向こうもしっかりとやっぱり見るんですね。
じゃあ、あれだね、そのコンパレの担当者も結構その商品に対する、
はい。
見る目はできてるんですね、じゃあね。
あ、もうできてます、できてます。もう、大体。で、アパレルとかは、ちょっと一番その、評価点っていう言い方を、コンパレの方はしてるんですけど、評価点はすごい低いんですよ。要は、品質が悪すぎるっていう感じなので、なので、いきなり新規の方がアパレルをしようと思っても、なかなか掲載が決まらなかったりします。なので、最初に雑貨の方で信用を積み上げてから、アパレルの方に行った方がいいのかなっていうところはありますよね。すごい見てます。その、お客さんの声であったりとか、対応ですね。電話に出るとか、電話出ないとかね。例えばアマゾンの場合とかは、別に電話最悪出なくてもいいじゃないですか。
まあね、アマゾンが出ないですよね。
しっかりやってる人は出ると思いますけど、やっぱりこうね、出てない人も結構いらっしゃると思うんですけど、例えばポンパレではそんなことはもう考えられないですね。絶対電話出ないといけないですし、で、例えば掲載が決まる前とか、電話かかってくるんですよ。で、しかもその電話が、誰かわからないですね、最初。最初誰かわからんくて、
客を装って電話すんだ。じゃ
あ、そうです。しかも毎回担当変わる。その担当っていうのはその何ですか、また形成が決まったら部署回されるんで、そこの担当もいつも違うんですよ。なので普通の携帯からかけてくるんですよ。
あ、そう、
はい、
お前誰やねんって、
誰やねんって思いますよ、本当に。その時になんか、あ、出てよかった、ほっとする。それ、
それは、会社の電話でもいいわけでしょ、でも。携帯じゃない。
そこは、お店の、もう番号です。かかってくると。
お店の番号、
はい。店、要はもう掲載が決まるから、お店に電話かかるっていう感じなんです。
まあ、その事務所でいるその時間帯。
そうですね。
取れればいいわけでしょ。
そうですね。だからそこが出なかったら、あれ掲載決めて今から販売開始するのに大丈夫かなっていうところになるんですね。
そこでポンパレの方もじゃあ見てるんだ。その
見てます、すごい見てます。
青井くん、これ電話出なかったらダメだ今回みたいな。
そうですね、ダメだっていうところはいかないですけど、こうなんで出ないんですかと。怖いです。
なんで出ないんですか。
大丈夫ですかって、こう、要は、ね、掲載決めて販売開始するわけじゃないですか。ね、やっぱ売れるときは売れるので、そんな、ね、店に、こう、要は掲載決めて、要は信用を、
与えてくれた。これも信用なんですね。
信用なんで、なので、そこはしっかりと。なので、こうね、もしね、そういう副業の方は、じゃあできないのかっていうと、 うん、じゃあ電話代行会社使いましょうよっていう感じでは指導させてます。
なるほどね、
そこはやっぱ対策できるって何でも、
まあ、24時間かか、ね、夜中にかかってくることはないだろうからね、いくらなんでも。
そうですね、それはあの営業時間、
営業時間内、
あのちょっと記載しないといけないんですけど、営業時間内に、まあ、かかってくると、感じですね。まあ、で、まあ、すごい担当と仲良くなれば、あの経営が決まりやすくなってくるんですよね。
でもその担当変わっちゃうんでしょ。
いや違います、それは経営が決まって後です。決まった後は変わるんですけど、変わるというよりかは、こうなんかいろんな部署に回されるんですよ。なんか、いろんな部署に回されるんで、要は掲載決まる前は一人なんですね、担当は。その人と一緒に、まあ、掲載を決めていくわけなんですよ。そこは一人です、で、そこの人からかかってくるわけじゃないんです。掲載決まった後にかかってくる話です、今のは。で、要は掲載決めるためはその一人なんで、その人と一緒に、あの、掲載を決めていくと。
その掲載決まるまでの担当は固定なんですか？
固定です。そこは。
ああ、よかったよかった。
そうです。そこは固定です。
ね、そこはしょっちゅう変わられちゃったらもう。
そうです。そこは変わらないです。大丈夫です。そこは一人で。まあ、ただちょっと嫌われたらちょっと終わりかなっていうところですね。
はい。まあね。なるほど。
まあ、なかなかやっぱりこう面白い手法かなっていう。
面白い手法ですよね、ちょっと夢ありますね。でもね、
そうですね、やっぱりそれぐらい販売できたらちょっとなんか、なんですかね、ちょっとワンランク上に行ったような感じになりますよね。初心者の方とかいいかもしれないですね。
代行できるからね。
はい、代行できるんで。そうですね。ただやっぱり100個売れたからって言って、あの100個だけ仕入れるっていうのはしてないんですけどね。例えば、やっぱりね、不要品とかあるかもしれないんで、例えば100個ぐらい。
そういうことか。
はい。ただ100個売れたら110個ぐらいは仕入れないといけないかなっていう感じ
ですね。まあ1割増しぐらいで。
はい。
はいはいはい。
まあ、そこはちょっと不良在庫になるんですけど、まあそれぐらいはちょっとメルカリであったりとか、アマゾンであったりとか、さばいたらいいのかなってい
う。
まあそれをきっかけになんか新規出品とか。
捨ててもいいんだよね。
捨ててもいいです。はい。
もうそこで利益取っちゃってからね。
そうですね。全然捨ててもいいと思います。はい。
ちなみに、ポンパレの手数料ってどのぐらい持っていかれるんですか？
手数料がですね、あ、そうそう、そこなんですけど、最低でも、30% ぐらい取られますね。
あ、結構持ってくんだね。
結構持っていきます。
30% か。
30% ぐらいですね。まあ、もっと言えば 28% なんですけど、ね、一番最低が。だからひどい時とか 50% とかもありますね。
それは、なんで変わるんですか？そのパーセンテージがなんで変わっちゃうんですか？
例えばですね、あの、同じ商品とかが、毎回毎回そう、あの、リピートを、もうされるんですよ。
はいはいはい。
要はそのね、向こうも、あの、ある程度こう、掲載条件っていうのを、決まってて、要はここまで売れたら、リピートできますよ、的な。要はだから、掲載決めるのも、ちゃんと、これぐらい売れるよっていうところがあるんですね、基準が。で、その基準を超えたら、要は掲載を決めさせてくれるって感じです。で、リピートも、あ、次これぐらい行きそう。であれば、リピートできるわけなんですけど、で、その、ね、例えばですね、毎回毎回同じ商品が、出てたら、やっぱりリサーチしてる方も、この商品、掲載したいなと思うじゃないですか。そしたら、やっぱりライバルが増えてくるわけなんです。
増えるよね。
でも、その、ライバルは増えるんですけど、もちろんだからそこは信用であったりとか、その、何ですか？今までの対応、品質。もちろんだ画像とかも結構見られたりするんですけど、で、総合評価で一番いいところを選ばれて、で、やっぱりさらに上を行くと、そういう人らが、こう、要は、ね、まあ上級の出品者。としますね。まあ、その上級出品者がこう、バッと何人か来たときに、じゃあ最終的にどこでこう比べられるかっていうと、 販売価格を下げたりとか、手数料を上げたりっていうところになるんですよ。うん、こっちは何パーセント、で、掲載決めてくれたとか。うん。こっちはこれぐらいの値段で、販売するのにって感じで。で、やっぱりこう、まあ、その掲載条件があって、その値段、ね、同じ、例えばもうね、その条件を上回ってる、条件を上回ってるのであれば、別に価格で下げる必要ないんですよね。その、向こうから売れるか売れるの分かってるんで、その価格で売れるの分かってるんで、だからそういう時は販売価格を下げずに、じゃあ手数料を上げてくださいって言われます。
向こうからそういうふうに言われちゃうんだ。
言われます、はい。だから、もうだから、同じ商品がずっと出てて価格が一定なんですよね。じゃあなんか価格競争起きてないみたいですけど、裏で手数料の価格競争が起きてるんです。
えぐいね。
えぐいです。だから50とかありますよ。本当に。それでも利益取れるんですよね。だいたい利益率が 20% ぐらいですかね。全然そのね、何ですかね、船便とか、もう1ヶ月もあれば、ね、できると思うんですけど、そういうところで、できるだけこう経費を下げて、利益 20% でもいいから取りたいっていうところが、やっぱ増えてきますよね。
増えてくるよね。
はい、増えてきます。まあ、だからね、そこは、もう、同じ商品ばっかり取り扱うんじゃなくて、やっぱり、新規商品をどんどん狙っていくという感じなんですね。
だ
ポンパレとかも、すごいそういう商品を、出してくださいっていうふうに言われるんですよ。その、同じ商品ばっかりじゃなくて、新規をどんどん出してくれと。なんか一番いいのは、アパレルの新規。っていうところは、掲載決まっていけば、もうなかなか他が入れなくなってくるんですよ。はい。やっぱり信用も高くなければ、ね、アパレルは掲載決めてもらえないんで、なかなか、こう、入りづらいんですよ。なので、まあ、アパレルとあれば、すごい、すごいリピートもずっとされるんで、いいのかなってところありますね。
でも例えば、
はい。
うちらなんかアマゾンでももう既に出してる、楽天でも既に出してる。
はい。
じゃあ、何がいいかな。例えば、さっき言った iPhone ケース
はい。
を、アマゾンでも2000円で売ってます。
はい。
楽天でも2000円で売ってます。
はい。
で、ポンパレに出すときには、
はい。
やっぱもうここ2000円でギリギリなんだと。
はい。
アマゾンも楽天も今もう、これがもうギリギリだと。
はい。
それでもう今戦ってる状態で、レッドオーシャンで、
はい。
戦ってる状態で、
はい。
で、ポンパレ出すのに、じゃ自社サイトで、
はい。
それと全く同じ商品を自社サイトに4000円で出しましたと。
はい。
で、ポンパレに申請するっていうのは通るんですか？
ああ、要はもう、他にも2000円で販売されてるってことですよね。
そう。
あ、それは通りますよ。
あ、通るんだ。
はい、通ります、それは。一応、その最低価格は見られるんですよ。
ああ。
その、自社サイトは、
うん。
もう、はっきり言ったらダミーサイトなんで。
それはそれで分かってるんだ。
分かってます、それは。で、一応、その掲載を決めるときには最低価格を見られるんで。例えば、そこが1800円とかになったら、出せないですよ。その1800円以下にしてくれっていう感じになります。
ああ、そこはつ
く。別に。ダミーサイトは別に自由に設定してもらったらいいかなと。あ、なるほど。そこはすごい見られますね。最低価格は。
ね、はい。
やっぱりクーポンを使って安くしてるのに、やっぱり他に安かったらそのクーポン使ってる意味ないやんっていう感じになるじゃないですか。お客さんからしたら。まあそういう意味でしょうね。そこは、よく見られますね。だからまあ、そうですね。まあ、あとはだから、クーポンのそのサイトをずっともう見てたら、大体こう売れる商品っていうのも、なんか、ね、 なんかクーポンらしい商品っていうのがだんだん分かってくるんですよね。あ、クーポン。
ああ、そうなんだ。
はい。あ、クーポンっぽいなっていう感じの、クーポンで売れそうだなっていう商品がなんか分かってくるかなって思いますね。
へ
ぇ
へぇそういうことなんだ。
はい。そうですね。
うーん、
あんまり広まって、ではないですよね。まあまあまあ一部でまあ広まってると思うんですけど、やっぱりね、僕もっと知ってるのかなって思ったら、やっぱり知らない人多くて。
いや、多いと思いますよ。あの、ポンパレ、実はまあポンパレとポンパレモルって、違う、媒体だなとは昔、まあ分かってはいたんですけど、
はい、
で、それやりかけた、実はね、俺、実、やりかけた時あったんですよ。
はいはいはい。
何年前だっけな ?3 年ぐらい前かな ?3 年ぐらい前に、
はい。
ちょっと、それをやろうとして問い合わせして、
はい。はい、
で、今、うちが主力で売ってる商品を、
はい。
やろうというところまで行って、はい、で、掲載決まるところまで行ったんだけど、
はい。
結局その時に在庫が、ちょっとやっぱり、間に合わないと。
うん、ああ、はい。
と、うん、いうことで、もうそこで終わっちゃったんだけどね。
ああ。
うん、だから、その、中国の、その、工場とのそのやりとり。
はい。
うん。これうまくやんないと、ちょっと難しいなーって、思ったのが、その当時の、ですね、私は。
そうですね。まあ、初心者にはすごくいいんですけど、ちょっと敷居が高いのかもしれないですね。
うん、そこの、仕入れるところですよね。中国のそのやりとり。
はい。
うん。
あと、アカウント取得するのも、
うん。
正直、ちょっと難しいのかもしれないですね。
あ、そうなの？
はい。楽天とかくまモンは簡単なんですけど、
うん。
ちょっとポンパレだけ、ちょっとややこしいんですよ。
結構審査入るんですか、じゃあ。
審査入ります。だいぶ入ります。うんうん、
じゃあ、副業じゃ無理なんじゃないですか？
ですね、うん、これもちょっと抜け道あるんですよ。
そうなの？
ちょっと抜け道あるんですけど、ちょっとこれは、うん、ちょっとここではちょっと、あれ、
ああいう
感じなんですけど、はあります、抜け道は。
うん、なるほどね。
例えば、開業届が必要であったりとか。
必要ですよね、だって。
はい、開業届。
うん。
あと、そうですね、納品書。じゃ納品書っていうのは、このあれです。お客さんに発送する、納品書。それが半年以上前の納品書が必要です。で、その、開業届も半年以上経っとかないといけない
ん
ですね。で、あとは、まあ、免許証ですね。まあ、身分証明書ですね。あとはそのデータシートっていうのをめちゃめちゃ細かいんですけど、これが。これを、まあ、提出しないといけないですね。
データシートっていうのは？
はい、データシートっていうのは、その、まあ、お店の、自分のお店の情報であったりとか、
こ
ういった商品を、まあ、これから、提案していくのかっていうところであったりとか、要はね、すっごい項目があるんですよ。もう嫌になりますよ、なんか。だいたいこれでみんな。
挫折しちゃうんじゃない？
はい、挫折します。だいたい、本当に見たら、
うん。
めんどくせになりますよ。ね、ちゃんとしっかりしたら、審査通りますし、
審査通っただけでも、
結構。そうです、そうです。美味しいです、美味しいです、なんか。
そういうことですね、逆を言えばね。
逆を言えば、まあ、はい。全然、まあ、ちゃんとした、まあ、僕はちゃんとその、まあ、ご先生がいらっしゃるんですけど、そこには、ちゃんとマニュアル渡して、やってもらってるんですね。それであれば、全然できますね。
はい。
まあ、そこは確かにちょっと、こう、自分一人ですんのは、まあ、上級者ね、物販のね、かとい、上級者多いので、みんな問題ないと思うんですけど、いきなりこの初心者の方が、ちょっとポンパレに出すのは、ちょっと難しいのかなってところですね。ちょっとなんか嫌になるかもしれない。
ある程度そこでね、セグメントされるから、
はい。
一旦ね、かけられて、どんどん
かけられ
るようになったら、
はい。
まあ本当に事業として、 まともにやれる人しか残らないし、
はい。
で、なんだろうな、その、アマゾンだったらさ、
はい。
本当に変な輩がこう、出品してるのも結構あるじゃないですか、見ると。
そうですね、はい。
こんな出し方しやがってみたいな。
ありますね。
ありますね。
はい。
でも、ポンパレだとそういうことがほぼほぼないみたいな感じ。
ないですね。うん、もうやっぱりこう担当がやっぱ見てるんで、なのでまあ変なことはできないですよね。
まあ担当もね、うん、その掲載した期間のがやっぱり自分の、ね、うん、会社からの評価になるでしょうから。
そうですね、はい、
やっぱその辺は必死でしょうね。
必死です、はい、
うん
うん、確かに。だから中国人セラーとかいないですよ。
そういうことですよね。
はい、うん、
ああ、そういうことだよね、
うん。まあでもやっぱりやってたら面白いと思いますけどね。
うん、
まあ、最初の第一歩が難しいかもしれないですね。
難しいね。今ちょっと聞いてたけど。
はい。
うん。
でもなんか一個掲載決まったらね、
うん、
なんか、もう二個目とかは、
うん、
もうなんか、簡単と思います。はい。
あ、ほ
んと。うん。一個掲載決まるまでがやっぱ感覚やっぱ分からないのかなってところはありますね。
そのコンパレ載せるときは、
はい。
画像とか、画像のページとかは、
はい。
こうなんだろう、楽天みたいなああいう LP とか作るんですか？
あ、LP は作らないんですけど、
うん。
その、自社サイトに登録するじゃないですか。
うん。
一応それを見て、
うん。
まあ、そのままね、そのエントリーシート、まあ、ウェブ上の、要は、アマゾンで言えば、ね、うん、あの、セラーセントラルみたいなところあるんですね。
うん、
で、そこには登録をするわけなんですけど、そこはね、自社サイトと同じような感じで登録してもらったらいいです。うん、で、そこから、売れるような感じでページ作ってくるんです。ポンパレ側が。
あ、ポンパレ側は作るの？
全部作ります。そこにエントリーを。もちろんエントリーところにも、
うん、
こう、例えば価格設定だとか、その画像っていうのを載せないといけないんですけど、
うん、
あるいはアップしないといけないんですけど、まあそれを見て、こう、うまいこと、こう、あとは自社サイトを見て、作ってくれるんです
よ。うん、じゃこっちでページ作る必要はないんだ、コンパレで。
ないですね。
あ、ないです。そういうことなんだ。
ただ僕は、やっぱり任せてないので、任せてないっていうよりかは、やっぱりこう、うん、もっともっと売りたいので、
うんうん、
こう、徹底的に、こう、うん、細かい指示はします。こうしてほしい。
作業できない分、指示は出すのね。
指示は出します。だから指示出さへんかったら勝手に作ってくれるんですよ。
ああ、なるほど、なるほど、はい。この書体はこの書体にしてくれみたいな。
そうですね。
この大きさ、うん、文字の大きさをもうちょっと大きくしてくれみたいな。
僕は結構画像にこだわりますね。
あ、画像の方でね。
はい。画像とかかなりこだわるんで。で、これもあんまり、ねえ、フラッシュマーケティングしている人であれば、あんまり知らない人も多いんですけど、
うん、
画像でも結構、掲載が決まる確率が変わるんですよ。
あ、画像で、その、
決まりますね。
自社サイトの画像でってこと？
自社サイトの画像であったりとか、その、何、うん、ですかね、そのエントリーした時のアップする画像ですよね。
あ、
そこをしっかりとした作り込むんですね。作り込んだら、なんか画像がしっかりしてる店って、なんか信用ありません？なんか、ちょっと、例えば中国企業やから中国製品でそのまま、こう、何も加工せずに載せるよりかは、例えばちょっと文字を入れたりとか、こう、なんか工夫できるじゃないですか。
そうだね。
うん。何もでもやっぱり工夫できると思うんで、そこでやっぱりこう、こだわった方が、やっぱりしっかりとした、お店やなっていう感じで見られるんで、うん。で、やっぱりそうですったら売れやすいんですよ。やっぱりその何も加工しなかった時よりかは。
うん、
もちろん比べられないんですけど、そこって、
うんうん。
比べられないんですけど、やっぱりなんか今までのこの、その、あんまりこう売れてない、こう同じジャンルカテゴリー来てて、自分のがこう、しっかりとこう、ページ作り上げた時の方がやっぱ売り上げ上がったりもするんで、で、計算が決まりやすくなったら、やっぱりこだわった方がいいのかなって、ところはありますよね。
へ、
せっかくだって無在庫で売れるのであれば、やっぱり売りたいじゃないですか、いっぱい。
売りたいよね。
うん。なので、で、しかも計算決まってから画像加工とかも変更できるんで、
うん、
ね、もうあとはだって、計算決まったら もう販売するだけじゃないですか。
うん。
まあ、それであれば、こだわった方がいいですよね。
うん。まあね、
あとは、だからもう、要は、商品説明とかも、
うん、
こだわって、
うん、
やすいような感じで、
うん、
ね、あとはだからトラブルにならないように、まあ商品は確認するじゃないですか、サンプルとかで、
うんうん。
サンプルで仕入れて、ちょっと細かいところはね、実物がね、見れるんで、うん、ここで、しっかりと書かないと、あとでトラブルだったら困るんで、
う
ん、
そうね。
そこも、しっかりと、
うん、
作り込むって感じですね。うん、
なるほど。
うん、
面白いね、でもね。
そうですね。まあ。うん、
葵くんの今の主力の商品っていうのは、その中国商品、
はい、あ、中国です。はい。
で、はい、アリババ、タオバオ？
そうですね。どっちも使ってます。ティーモールとかもあります、たまに。はい。
へ、
その3つですね。
はい、で、なんかこう、リサーチしてて、あ、これなんか、クーポンで売れそうだな、みたいなのを、
はい。
で、
そうです。ちゃんとしたら、ちょっとリサーチ方法があるんですけど、
うん、
うん、まあ、そうですね。そこで、まあ、リサーチして、
うん、
で、その掲載を決めるために、ちょっと頭を使うんですね。
うんうん、
で、向こうも、要は、ね、そのデータを見せられただけ、じゃあ、やっぱり納得いかない。納得いかないっていうよりかは、
うん、
いや、だいたいいけるんですよ。それでも決まるときは決まるんで、うん、僕はやっぱりこう、何ですかね。要は、確率を上げたいわけなんですよ。
うん、
確率を上げたいので、その掲載する確率を上げたいので、
うん、
実践に、その、シミュレーションするんですよ。まあ、シミュレーションするっていうよりかは、うん、まあ、その、今回はちょっと、ね、細かいところはちょっと言わないんですけど、うん、掲載条件っていうのも全部分かってるんですよ、僕。分かってて。
うんうん、
で、それに、根拠をつけるわけです。
うん、うん、うん。
こうだから、こう売れるでしょっていう的なところを、
徹底的に
プレゼンするんですよ、そうなんです。
うん、うん、うん。
で、そしたら、向こうも、
うん、
やっぱそうやなって思うんですよ。で、やっぱりそういうプレゼンしてる人がいないので、なので、そのプレゼンするだけでも、もう、まあ、ちゃんと、こう考えてくれてるんやなって思うんですね。うん、
ね、例えば市場の背景がこうなってます、現状みたいな。
そうです、そうです。で、こういうようなバイオリズムで来てます
と。うん。で、ここに需要が、見える、あ、予測できます、みたいな。
予測できます、的な。
ここの、ね、3月に、ここの、はい、この商品の需要がピークに来てます、みたいな。
そうですね。
やりましょう、みたいな。
そうですね。まあ、簡単に言ったらそうですね。もう、あるんですよ、やっぱバイオリズムであったりとか。
うん、うん。
例えば、その、まあ、季節商品とかもそうですけど、
うん、
ね、今ちょっと真冬、真冬じゃないか。うん、まあまあまあ、まあ冬じゃないですか。
うん、
例えば去年の冬商品とか持ってくる
ん
ですよ。持ってきたりとか、
うん。
で、やっぱりみんなリサーチってなったら、直近のリサーチしかしないんですよ、
うんうんうん。
直近のリサーチしかみんなしないので、そこをデータを蓄積させておくんですね。
うんうん、
蓄積させてて、みんながその、取り扱わない商品、
うん、
みんながその提案しない商品をこう、うん、去年のデータを引っ張り出して持ってくる、
うんうん、
そうしたら通りやすくなる
んですね。なるほどね。例えばその3月に楽天でこの商品が引っ越し需要で、
はいはい、
こんだけ売れてましたと、
はい、
だから今この商品を掲載しましょうよみたいな。
そうです、そうです。そしたら何もこう、うん、例えばいきなりこうエントリーとか、
うん。
強力化は、
うん、
なんとなくそっちの方がいいじゃないですか。どう考えたって。
そうだね。
相手の立場になった時に、
うんうんうん、
で、向こうも、要は審査会って言ってみんなで結構決めるんですね。
ほうほうほうほう。
その
意味でね。
なんでこの掲載を決めるのかっていうところ、うん、みんなで話し合って掲載決めていくんですよ。
そこで、
はい。
あれだね、だから元の、なんていうの、その、プレゼンがあれば、
はい。
説明しやすいわけだ、その。
で、どっちにしろね、向こうも、
うん、
例えば、まあ、その、要は、審査会で、
うん、
この商品じゃあ、行こうってなるじゃないですか。で、
うん、
それを上司に、
うん、
要は、伝えるんですよ。こうだから、掲載決めてください。
うん、
要は、もう最後にハンコ押されるみたいな感じになるじゃないですか。
うん、
掲載 OK 的な、
うん
うん。 で結局ね、向こうもプレゼンするんですよ、上司。
うんうんうん、
じゃあ、その根拠をこっちが先にプレゼンしてあげるんです
よ。そうだよね。そしたら、担当者楽だもんね。
楽です、楽です。だから楽をさせてあげるっていう感じなんですね。
うんうんうん、それは取り返すんだよね。
だから、お互い協力して、やるっていうスタンスで、やれば、やっぱりこう、お互いいいじゃないですか。ウィンウィンな関係じゃないですか。向こうもやっぱり経済決めたいのは売り上げ上げたいために。
うん、そういうことです、そういうことだよね。
で、こっちも売り上げ上げたい。
うん。
だからこっちが、の先に根拠を与えてあげる。そしたら、やっぱり他の、例えば、同じジャンルカテゴリー的なところが来たところ、で、やっぱり、こっちの方が、売り上げ上がりそうとかなるんですね。
ね、
そういうことを、徹底的にしてますね。やっぱり今までなんかこう、まあ、いろんなフラッシュマーケティングやってる方とか、話を聞いたら、やっぱりそういうプレゼントとかしてないらしくて、
あ、
要は適当にエントリーすると。
あ、
だから適当にエントリーしたらそのうち当たるやろ、的な。感覚なんですよ。まあ、数打ち
ゃ。なるほどね、数打ち当たるみたいな。
数打ち当たるみたいな。
そのうち目に留めてくれるだろうみたいな。
はい。でもそれって逆の立場になれば、うん、だって、めんどくさくないですか、そんな。
だってそれ全部見なくちゃいけないわけ
です。全部見ないといけないじゃないですか。じゃあ、それって、見てくれるかもしれないですよ、仕事として。ただ、いや、またこの人、こう、あんまり、こう、しょうもないの提案されたと思ったら、なんか、
もう、第一段階目でもう落とされてるよね。
落とされてます、そう。そうなんです。で、やっぱ僕とかはよく考えるんで、あ、またこう、ね、同じ、例えばメールがポッと届いた時に、多分僕の方が見てくれるんです。ちゃんとこう、理由付きしてるので。要は相手のことをやっぱ考えて。
そうだよね。やっぱ一目置くよね、そこ
で。一目置かれます、やっぱり。なので、やっぱそこも、まあ、フラッシュマーケティングしている方、ね、いらっしゃると思うんですけど、そこを考えたら、掲載決まりやすいのかな、っていう、ところは、ありますね。
でも、あれだね、こう、進めていく中で、企画力も必要ですよね。
はい、そうです。で、まあね、なんか、こうやって言ったら、多分ね、こう、難しく思うかもしれないですけど、いや、まあ、そんなに難しくないかな、っていうところは、あるんですけど、ね。
でも、これって、すごくその企画力ってすごく大事で、販売する企画力って。はい、やっぱそれ描けてないと、受けるもんね、
はい。そうです。でもこれって、でもよく考えたら、ポンパレーやから特別っていうわけじゃなくて、商売のこう原理原則の部分なんですよね。
そう、
企画力ってやったりとか、これなんで売れるのかって、ね、やっぱ考えるじゃないですか。
ただ、かわいいとか、デザインがいいとか、楽天で売れてるからとか、そんなんじゃねえんだよね。
そんなんじゃないですね。もうちょっとこう、細かいところまで。
細かいところね。その背景ね。
はい。
それが分かるだけでも、その自分で勉強にもなるし、頭にも入るから。
そうですね。
じゃあここの市場をちょっと攻めてみようかとかっていう、こういう発想にもなると思うね。
はい。まあ、ある意味、こう、なんか、いいきっかけになるかなと思うんですね。
なりますね。
例えば初級、者の方が、中級者の方ぐらいの方が、このポンパレとかやったら、勉強になるかなと思います。
結構勉強になるね。
はい。
聞いていただけるね。
だからまあ、ね、そういう面で見たら、すごい、ちょっと頭を使うだけでも、これからの、まあ、物販やっていくのであれば、すごい大事な部分なのかな、
ね。大事な部分ですよね。あとその値段競争するだけじゃなくて、
はい、
どうしてもその価格競争にこう巻き込まれていくじゃないですか、はい、中国商品って特に。
はい、そうですね。
じゃあ予想より高く売るにはどうしようかとかって、
そうですね。逆になんか安くするより高くしたりもするんですよ、僕は。どっちかって言ったら、やっぱりこうね、いいところを見つけるんで、その隙間も。あるじゃないですか、いっぱい。その、何ですか、こう、一つ、そのね、その商品元となる、リサーチ元の商品があったら、そこから、やっぱどうやって、こう、この商品よりいい感じで、もう、育てていくかというか、プレゼンしていくかって、何度でも多分できると思うんですよね。
できるよね。
なので、まあ、すごい勉強にはなるかな、というところは。まあ、一つの手法として、
そうだね、
すごい面白いかなっていうところはありますよね。そうですね。
じゃあちょっとあのこの葵さんのフラッシュマーケティング興味のある方はあれですか、葵さんに直接言えばいいわけですか。
あ、どうぞもしよければ。
塾もやってらっしゃるんでしたっけ。
え、
塾もやってるんでしたっけ。
そうですね、まあ、そうですね、まあ、コンサルティングをさせてもらってます。
はい。じゃあ、もし、その、興味がある、このね、ラジオを聞いて興味があるとか、
はい。
人は、葵さんの方に直接。
そうですね。もしよければ。はい。
いろいろ聞いていただいて。
ゼロからの方も、いてるんで、
うん。
で、ゼロからの方でも、
うん。
ちょっと、ちょっと裏技を使って
、まあ、これはここでちょっとね、
話すここではあれですけど、はい、まあまあまあやり方があるんで、
はい
はい、
じゃあそんな感じでお願い
はい、
でも葵さんちょっと時間になっちゃったんですけど、
はい
はい、なんかまだ話し足りないことありますか。
話し足りないことですか。
ね、
そうですね。
話しとおけばよかったな。
そうですね。どうですかね。そうですね、簡単な。まあ、ちょっと、これから、もっともっと、物販のコミュニティに顔を出すので、
はいはい。
もしよければ仲良くしてください。はい。はい、いや、あんまりね、僕はあれなんですよ、東京の方は行ってないんで、
うん、
大阪にはよく現れるんですけど、
はいはいはい、はい。
ちょっと東京の方はあんまり現れない、
ね。ぜひ東京の方にも来てください。
はい。はい。はい、なんか東京の方、すごい方がいらっしゃるんで、ちょっと、
ねえ、まあ、
もう躊躇してしまってるんですよね。大阪であれば、ちょっと、こうね、お酒のノリでごまかせれるかなと思って。大阪、はい。はい。
そうですね。そんなノリがいい、はい、ね、葵さんなんで。
はい。
よろしくお願いします。
もしよかったら一緒にお酒を。は
い、そうですね、はい。盛り上がりましょう。
盛り上がって。
はい。はい、ってことなんで、はい、じゃあ、次の。
はい。
ゲストを、葵さんの方からご紹介。
はい、次のゲストですね。
はい。
はい、ですね、同じ大阪。
はい。
あ、ごめんなさい、大阪じゃなかった。同じ関西ですね。関西の、はい、小中野貴子さん。
はい。
もうちょっと紹介させてもらおうかなと。
はい。
思います。
ありがとうございます。
はい、今月末になんか書籍出すそうなんで。
あ、そうですよね。
はい、なんか、もうすごい。
そうそう。そう
はい。
すごいね、彼女もね。
そうですね。もう、うん、まさにあれなんですよね。この物販で出会ったと。いう感じなんで。
あ、葵さんそうなんですか。
そうなんです。そうなんですよ。この、こんな感じ。
そうなんだ。
この物販の大阪の交流会で、初めてお会いしてしまって、やっぱり、入ってよかったなと。すごい、そこから仲良くさせてもらってる
ん
です
よ。
はい。
ね。
なので。
すごい仲いいから、俺昔から知ってんのかなと思って。
そうですね。だから、そう、なんか振り返ると、そうだ、そういえば物販でやったなって。
ああ、そうだったんですね。
はい。なので。
じゃあ、人のつながりはここでできたと。
そうですね。何やくらいで、まあ、このさんだけじゃなくて、
うん、
この方も結構、仲良くさせてもらってる方。
はい。
うん。あ、そうですね。坂口さんもそうですね。
うん。
物販で。
そうですよね。
はい。
うん。
でもみんな、やっぱ物販はいいですよね。
ありがとうございます。じゃあ、今日は長々とありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございました。
はい。じゃあまたオフラインイベントの時には、ぜひ、
はい。
いただいて。
はい、そうですね。
盛り上がり。
ぜひ、声かけていただけたら、すごくありがたいです。
はい。
はい。
はい。はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、失礼します。
はい、失礼します。